三井住友信託銀行マネーフォーライフ。
三井住友信託銀行がお送りします。おはようございます。柴田幸子です。マネーフォーライフ、この番組はあなたの資産をより効果的に運用管理するヒントを、その専門家三井住友信託銀行財務コンサルタントの長澤美樹さんに伺っていきます。今週は遺産相続その13回目、教育資金の一括贈与についてです。
おはようございます。財務コンサルタントの長澤です。
おはようございます。以前教育資金の一括贈与について少しお話を伺いました。今日は改めて詳しく教えてもらってもいいですか？
わかりました。平成25年度の税制改正で贈与税に関しては軽減されることになりました。
はい。
中でも教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置は注目を集めています。
確かお子さんやお孫さんへ授業料などの教育費を一括で贈与した場合はお一人につき1500万円を限度として非課税になるという、そんなお話でしたよね。
その通りです。これまでも入学金などをおじいさんやおばあさんが都度贈与するような場合は非課税でしたが、
はい、
一括してまとまった金額を非課税で贈与することはできませんでした。
これからはこういった教育資金の贈与がしやすくなりますね。
ただこれは時限的な措置なんです。
はい、
非課税となるのは平成25年4月1日から平成27年12月31日までに贈与された教育資金に限られます。
そうなんですね。
この制度は子どもや孫へ教育を目的とする資金の贈与をすることが可能で、贈与を受ける人がその資金を引き出すことができる年齢は30歳までと定められています。
はい、
また教育資金の支出額を引いて残額がある場合は30歳になった日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
計画的に使う必要というのがありそうですね。ちなみに何か注意点というのはありますか？
はい、例えば父方のおじいさんやおばあさんが良かれと思いお孫さんに最初に1500万円の教育資金を一括して贈与してしまうと、
はい、
母方のおじいさんやおばあさんはこの制度を利用してそのお孫さんに贈与することはできません。また贈与を受ける人1人につき1金融機関1営業所に限られます。
生前贈与も相続と一緒でやっぱり家族間のコミュニケーションというのが大事になってくるんですね。
そうですね。この制度のメリットは必要な時に必要な金額を大切なお子様や可愛いお孫様のために贈与する方がお元気なうちから支援できるということです。
はい、
具体的に検討される場合には専門家に相談されることをお勧めします。
はい、わかりました。ありがとうございました。さて番組ではポッドキャストも配信しています。お聞きの放送局のホームページから番組サイトにアクセスしてください。マネーフォーライフ、三井住友信託銀行がお送りしました。
三井住友信託銀行では資産運用管理の専門家である財務コンサルタントが皆様をお待ちしております。まずはお気軽にお近くの支店にお越しください。詳しくは三井住友信託銀行のホームページをご覧ください。